ネトラジ放送デカプーの気まぐれチャレンジ。
9月20日午後10時を回りました。皆さんこんばんは。気まぐれチャレンジのデカプーです。今日も、突然で申し訳ないんですけれども、これからしばらくの間お付き合いいただきたいと思います。アシスタントにチコちゃんに入っていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
声がかすれてますね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？
はい、
お水飲みながらで構いませんので、
はいはい、
前回の放送はいかがでしたか？
はい、
前回の放送パーソナリティをやってみていかがでしたか？
あ、パーソナリティ、
メイン
ほとんど、最初と最後にちょっと喋っただけで、あとは前浜さんが全部喋ってくれた。
緊張しました？
いや、あえて、もうギリギリまで何も考えないようにしたので、逆にそれでテンパっちゃったんですけど、もう最初に何を喋ろうとかも考えないで、いきなりなんか始まってから考えたので、言葉が出てこなくなっちゃったんですけど、
でもデカプーよりお話上手なんじゃないかという、やっぱりそんな気がしたんですけど。
いや、ボキャブラリーがないので。
ボキャブラリー、雰囲気だよ雰囲気。
ネトラジだとね、なんかただニコニコしてればいいっていうわけにいかないので。
ニコニコしてればいい、そうね。
放送事故になっちゃいますからね。
そうだね、ニコニコしてても相手に伝わんないからね。チコちゃん、
はい、
今日 iPhone の 5S、
はい、
5C が
いきなり
発売されましたね。
はい、
なんかどうですか、置いてきぼり食った気分になってます今？
いや、そんなこともないんですけど、なんか私は結構ボイスオーバーを使用してる方の、感想とかが気になるんですけど、やっぱりでもなんか使いにくいっていう人と、こりゃいいわっていう人と分かれてますね。
なんかほら、ボイスオーバーに関して言うと、高音質って言いましたっけ、
はい、
圧縮ボイスじゃない方、
はい、
あれを使い始めたら音が割れたとか音がこもってるとかってツイート流れてたじゃない。
はい、
なんかね、半分仮説なんだけど、今まで圧縮じゃなくて高音質の方のボイスを使ってた人ではそのトラブルがどうも起きてなさそうなんだよね。で、我が家は、多分チコちゃんもそうなんだけど、なんだっけ、圧縮ボイスは使ってなかったよね。
使ってないですね。なんか一回再セットアップした時に、しばらく圧縮ボイスでしたけど、いつ変わりましたね。
ね、ほら、そっちに設定してたから自動でコンセントにつないでるときにね、
はい、
変わるんだと思うんですけど、でそれでやってた人は結構綺麗に入ってるんですよ。
はい、あと、これは私嘘を言うかもしれませんけど、
あ、嘘つきだ、狼少女。
全然わかんないんですけど、
はい、
例えば5の人が アップデートした場合と、
うん、
4S の 4S の人がアップデートした場合でも、
うん、
少し違うんですかね、なんか重たいとか。
なんか最なんだっけ、あれはなんか音楽がダブルタップで再生できないとか言ってた人もいた、
ね、あれはなんか結局、
うん、
iPhone を再セットアップしたら、
うん、
できるようになったって書いてあったような気がするんですよね、
うん、ああそうなんだ、
はい、
じゃあ
ね、ちょっと、
うん、
さーっと見ただけなので。
何 4S の人は動きが重たいっていう話があるの？
いやないですないです、たまたま、
うん、
たまたま TL 上で、
うん、
この人は5だよな、この人は 4S だよなっていうのがたまたま分かってて、
うん、
なんかそれで意見が分かれるかなって思ったような気もするんですけど、
うんうんうんうん、
でも気のせいかもしれないので、
うんうんうん、
全く当てになりませんけど、
うんうんうん、なるほどね。そっか、ちょっとね僕の
なので、うん、とってもいい加減なことを言ってるかもしれませんので、そういうツッコミはご遠慮ください
そうだね、そっか。でそう今日はね今日放送するつもりではなかったんですけど、
なんかデカプーだけ一晩がかりで、
そうだよ昨日、
アップしてましたよね。
それこそ暇つぶしラジオが始まる前に、あやってみ、なんかそんなに困んなそうだな、やってみようかなと思って、まあやっぱりやってみたいじゃない、なんとなく、
はい、まあ、ある意味ね、うん、デカプーは 100% ボイスオーバーに頼っているわけではないので、
うん、
仮に読みが変になってもまあ使えるかっていう、
うんうんうんうんでもね、なんか嫌な予感もしてたんだよね。ほら、レイアウトだとかそういったものも結構一新されるって言われてて、
はい、
まあ、インターネット上にその画像はバンバン出てたんですけど、さすがに画像まで確認は僕はできなかったんで、
はい、
してなかったんだけど、もしそれで見づらくなったらどうしようっていうのもやっぱり、
なんか音声がおかしいのと同じぐらい見づらくなっちゃったら困るんじゃないですかね、
うん、まあその辺をですね今日お話しした方がこれはいいかなっていうのがあってですね、
はい、
放送することにしたんです。
ただ、うん、こうまあデカプは弱視ですけど、
うん、
弱視といっても、うん、本当に人それぞれ見え方とかもね、
そうなんだよ、そうなんだよね、うん、
デカプは今見にね、デカプはすごい見やすいって思ってても、
うん、
別の人は見にくいって思うかもしれないし、
そうね、そうだね、うん、だからその辺はホームページにも書かせていただいたんですけども、
はい、
まあ、この放送の始めに私の目の状態、まあ、そういったものもお話をした上 でこういう感じの人間だとこういう風に見えてるよ、だからこういう そういう人がこういうふうに感じてるよっていうお話が今日ちょっとしたかったんですよ、
はい、
ただそれでも同じような病気を持ってても見るものの得意不得意っていうのはどうしても出てきちゃうんですよね、
だって多分、うん、同じ病気で、ね、数字的に同じ視力でも違うことありますからね、
そうそうそうそう、はい、例えば 0.01 でもこう近くのものはすごく得意な人もいれば近くのものもやっぱりダメって人もいるからね、
はい、
あとは色に弱かったりとかね、
はい、
明るすぎるのに弱かったり逆に暗いのに弱いっていう人もいらっしゃるんで、まあ、一概に本当に言えないんですけど、まあ、その一例として、
はい、まあ、あくまでもデカプーの見え方でということで、
うん、そうなのでこうだったじゃないかああだったじゃないかというのはちょっとなしにしていただいて、
はい、
お話できればと。
なのでこれで、ね、うん、こういう見え方だからアップデート進めますよっていうものでもないし、しないでくださいっていうものでもないので、
そうですそうです、
やっぱり最終的には アップデートするかどうかは
自分で判断をして
責任でお願いします
いただきたいなっていうふうに僕も思っています。あの本当にね、一長一短っていうかですね、ここは iOS7 の方がいいけどここは iOS6 までの仕様の方がいいなって思う部分あるんですよ、
はい、
でそかといってこうどこまでじゃあ今日一日で勉強したんだって話で
ほとんどしてないでしょ。
2、30分しかされない。今日すごい忙しくて
、はい、珍しく
ちょっと待った昼他と連そう朝ねちょっとこうツイッターでこんな感じあんな感じっていうのを書いたらなんだっけそれはここでつぶやくんじゃなくてって書いてあって、あそうかそういえばそうだこれをネタにしようというこうあれで放送をすることにしたんですけども、うん、でねチコちゃんさちょっとお話ししててくれない？
は？
あのね僕の iPhone がですね突然 Apple ID とパスワードを求めてきたんだよ。なんでか知んないけど、
はいだからね、昨日入れなかったからじゃないですか？
入れた入れた入れた入れた今さっきまで動いてたのに突然放送始まった瞬間にあのネットラジの人数が見れるようにアプリを立ち上げようと思ったらいきなり Apple ID を求めパスワードを求められるというこうよくわかんない。
ちょっと待ってね、はい、あのいきなりお話しするって聞いてないよ。
えだってトラブルだもんこれ。ツイッターにさっきなんか返してたよね。
はい。
脱毛症。
やめてくださいよ。本当 iPhone と全然関係ないんですけど、
はい、
あの今日美容院に行ったらですね、あのチコさん、あの円形脱毛があるんですけどって言われて、あの言われたところ触ったら本当に見事にないんですよ。あのまあ、でもあのもう産毛が生えてきているので、あのあんまり深刻じゃなくてこう一時的な疲れとか、ま、ちょっとこう大きなストレスがかかったとかそんな感じだと思いますよって、多分これこのままで生えてくると思いますって言われたんですけど、いやーびっくりびっくり。
ショックだったんだよね。
いやショック、いやでも私あの十数年前ぐらいにあの失明したちょっと後にやっぱり円形が10個ぐらいできたことがあるんで。
そんなに？
はい、いや最初お風呂入っててたまたま、うん、頭洗っててあれで1個見つけて、たまたまその時実家の近くに住んでたので、
うん、
あの母にあのなんかハゲちゃったって見せて、
うん、
どれって見たら、いや1個どころかあれここにもあるここにもあるってなんか数えたら10個ぐらい、
おーおー
大きいのから小さいのまで。
あ何仕事かなんかでストレスになったのやっぱり。
そのいやその時はだから急に見えなくなって、
ああはいその時ね、ごめんごめん、
ストレスが溜まったんじゃないですかね、わかんない、うんうんうんうん、まああと薬もたくさん使ったせいかなって思うんですけど、
うんうんうんうん、
多分今回は多分1個です。
多分1個です。
はい、今日はあのカラーリングしてもらって、
うん、
だからこう端から端まで隅から隅まで、
うん、
生え際は見てもらってると思うので、
うんうんうんうん、
そこで1個しか、でもなんかいやカラー塗ってた時は気づかなかったんですけどね、最後見たらって言われてた。
カラーしたらハゲたんじゃん。
いやいやいや、だってもう生えてきてるんだから。
そうか、そりゃそうだな。
だからここ1ヶ月とかそういうんじゃなくて、
うん、
やっぱ数ヶ月前じゃないかって、
うん、うん、そっか
いうことだったんですけどね。
あの私がいじめたんじゃないですよ。これこの話するとさ、家庭内に何か問題があるんじゃないかとかさ いやでもそういう場合もあるからね、
はい、
生活苦とかね。
でもとりあえず、今髪が肩につかないぐらいのボブなんですよ、
うん、
で円形ができたのが、
うん、
てっぺんよりやや後ろ真ん中辺の、
うん、
なんでボブなんで上の髪でとりあえず隠れるんですね、
うんうんうんうん、
なんで
一応見えないのかじゃあ、
うん、だから、うん、まあ、ちょっとくれぐれも真ん中分けしないでくださいねって言われましたけど
一応注意があ
の真ん中分けって言っても普通に分ける分にはいいんですけど、うん、後ろの方まで、まあ、どんな髪型するか知りませんけどなんか後ろまで分けないでくださいねって、うん、なんか知らずにやっちゃったらね
ハゲちゃいます
ね。いやハゲないけど見えちゃうから、うん、
まあ、やっぱりそういうのが見えちゃうとね
お伝えしておいた方がいいと思ってってい
い美容師さんだね、
はい、
そうよかったね。
終わりました。
はい終わりました。
もう私のハゲの話なんかいいんですよ
いや、はい、すいませんでしたねそう、それでですね今日はまあ、iOS7 にアップデートしてみて、まあ、ボイスオーバー云々ではなくてね弱視の立場でお話をしたいなと思って、まあ、放送するわけなんですけども、手元に、iOS7 にアップデートした iPhone5 16GB それから、iOS6 のままの、iPhone5 の 16GB これはチコちゃんのなんですけど、ね、ちょっとお借りして今手前に2つ置いてあります。でこれで見比べながら、まあ、この時はこうなんだけど、まあ、こういう風なのが僕としてはいいんだよねっていうお話をちょっとしたいと思います。なので本当に見え方の話になってしまうので、まあ、つまんねえ放送だなと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、ね、はい、それで先に私の見え方の話を多分しなきゃいけないんですけども私は、生まれつき、生まれつきですから先天性の病気です。で両目とも、先天性の白内障と、双眼球でなおかつ、眼振があります。なのでこう何かをこう直視して物を見たりとか、まあ、なかなかうまくいかないっていう現状があります。でじゃあ普段どういうふうに、物を見てるのっていう話になるんですけど、やっぱりどうしても、一点に何かを集中して見ようとするっていうかそこを凝視するような仕草がどうしても多くなると思うんですけども、昔の携帯ってチコちゃんは知ってるよね。白黒のさ明かりがついても緑とかオレンジの明かりがつくだけでこう結局画面に何が書いてあるか分かんないような画面だったんですよね携帯電話って。楽楽本の1とかは楽楽本の1はまだカラーじゃなかった。
私ね、うんうん、多分携帯持ったのって見えなくなってからです。
あそうなんだ、
はい、
そっか。あそれまでは何携帯持ってなかった。
ね、あったかもしれないけど画面まではよく見えなかった。
あそうなんだ。意外に携帯住民としては新しいの。
いや持ってはいたんだけど電話かけるぐらいしかできなくて、
っていうか昔は電話しかかけられなかったけどね、
はい、
あそっか。そうなんですよ。昔の携帯って、まあ、機種によってこう後ろの明かりが緑だったり青っぽかったりオレンジっぽかったりしてたんですけど、パナはオレンジだったかな。でそれの白黒液晶だったんですね。でだからこう携帯見る携帯の名前見たりとかってやっぱりすごく難しくって、私なんかも。でカラーになった時にこれは使いやすいって思ったんですよ。でもやっぱり裸眼では見れないんですよね。見れないっていうか見えない。もともと 私はルーペを使う癖がついてましたので、小さい頃からルーペとか拡大鏡、拡大鏡じゃないや、拡大読書機、昔はあのオプチスコープなんて言いましたけども、あのチコちゃん、あのでっかいテレビのタイプのやつ知ってる？
はい、
でっかいテレビ型で、テレビの下にカメラがついてて、そこに何かこう紙を置くとテレビの画面にあの文字が大きく映し出されるみたいな機械知ってる？
拡大読書機で。
そうそうそうそうそう。
ああ、あのなんか指のシワとか
産
毛まで見えるやつ
白黒だったけどね、そういうのを、まあ、昔は使ってました。で、まあ、今は結構便利なものがあって、ルーペでも LED のライトがついたルーペだとか、拡大読書機も一時はピコっていう、まあ、小さいのを使ってましたけど、それよりも今小さいタイプのものを使っています。ただ携帯電話を見るときには、ルーペでもピークっていうすごいちっちゃいルーペがあって、それ22倍っていうのを使ってるんですけども、左の親指と人差し指でルーペを掴んで画面の文字を追いながら、文字入力をするときは文字入力パッドって意外に大きいので、まあ、そこは裸眼で見て、漢字変換するときはルーペでその漢字変換候補を追うみたいな感じで、 iPhone なり Android なり、音声を切っているときは使っているという感じです。で、文字を見るということに関して言うと、本当にそのルーペがないと物が見えないっていうのがあるので、こう何でも、だからルーペは必ずカバンとかうんぬんじゃなくて、もうポケットに入っている状態で、まあ、体の一部みたいなもんなんですけども、そんな感じです。だからスマートフォンの画面見るのも、画面上をルーペを滑らして物を見るみたいな感じで、スクロールするときはルーペを浮かしてちょっとどけて反対の手の指でスクロールするみたいな。それでも音声で操作するよりは早いんですよね。早いと言っても、だからデカプーの文章はミスタッチが多いんだよと言われかねないんですけども、まあ見えてないから間違っちゃう部分もあるし、見えてるつもりで結局見えてなくて読む方に迷惑をかけちゃうなんてこともあって、音声で使った方がいいっていうことも、あると思うんですけども、だから疲れてきたりとか、長い文章を読んだりだとか、例えば今はそうだな、ツイッターなんかを見るときはボイスオーバーをオンにしてフリックして読んだりとか、そういう風にしてます。まあ、目が疲れるほど酷使すると結局生活に響くので、普段自分が何かを記録取ったりするのはブレールメモポケットなんて便利なものがあるので、ブレールメモポケットを使いますし、パソコンは、音声環境で PC トーカーだとか NVDA だとか使って入力もします。ただ、やっぱり見て育った部分っていうのもあるので、こう漢字変換した時にちゃんと間違ってないかなと思って、本当になんか間違っちゃう、今間違っちゃ困るって時には目で確認することもあるって感じですね。で、やっぱり細かくなれば細かくなるほど物って見にくくなるので、別に悪くなったわけではなくって、ずっと現状維持できてたんですけども、中学3年の時に中学3年の夏かなに一般文字から点字に切り替えたので、その後、まあ受験があったんでね、大慌てで、まあ、読み書きできるようにしたんですけど、ただね、一般文字でやった方がいいってものもあるので、結局数学とか科学とかそういったものに関しては高校でも一般文字の本を使ってましたけどね。で、まあそんなこんなで結局どっちも使えるので、どっちも使うので、っていうかどっちつかずなんですけども、 スマートフォン、Android スマートフォンなり iPhone なりはすごくコントラストが良くてですね、見やすいなと思ってた部分もあるので、まあルーペを使って使うこともあるんですね。で、ルーペを使って見たりとかですね、まあ、ルーペを使わないで見ること時っていうのはハイコントラスト、iPhone に関して言えば、白黒反転ですねを、使った時期もあります。ただですね、僕はボイスオーバーも使いたいんですね。本当に目だけを頼ってものを見れるほど、まあそんなに目が強くないっていうのもあるので、だから、ボイスオーバーも使う、半分使うんですね。で、なんていうんだろうな、ボイスオーバーも使うんですけども、まあ、どうしても文字置いたいときには白黒反転を使うなんてこともやってました。で、最近はですね、この白黒反転は使わないようにしていました。っていうのは、まあ、周りと会話するのも正直ね、そのボイスオーバーの使い方を知ってた方がいいんで、使ってないと物って忘れちゃうっていうのもあって、まあ、よっぽど白黒反転で見たいときは見ればいいやって思う一方で、そんなに読むのが早かったりするわけではないので、でそんなこんなで、はい、まあ、普通の文字サイズ、まあ、あるいはもうちょっと大きくして読むぐらいで、ルーペを使って読んでいました。でそれでですね、iPhone の6まではっていうより、私は、白い紙に黒い字で書いてあるもの、あるいは白い紙に青い字、赤い字、何でもいいですわに書いてあるものよりも、黒い紙、黒いバッグに明るい文字で書いてあるものの方が見やすいんですね。でこれだと、白いバッグに黒い字で書いてあるものよりも時よりも、ポイントを小さくしても見えるんですよ。確か24ぐらいで見えるんですけど、裸眼だとね、24ポイントぐらいで見えるんですけど、白い紙に黒い字で裸眼で見るには32ポイントぐらいじゃないと多分見えません。で、まあ、それでルーペを使うわけですけども、で、まあ、道具は便利になってるわけですが、やっぱりそのものを使うのにいろんな道具を使って見るとなると、これやっぱ大変なんですよね。まあ、それでも、自分で言うのもなんですけど、ルーペ使ってものを見るとか、ルーペを使って携帯を見るっていうのは、まあ、他の視覚障害者の人たちがどうやってるかちょっと分かんないですけども、人前でもお構いなしで結局見るしかないですから、まあ、気にしないで使っているという状況です。で、今までっていうか iOS6 にちょっと限ってお話をしますけども、今までのiOS6 と iOS7 で違って、あれはこれは困ったなとまず感じたことをお話しします。ハイコントラスト表示を僕が、優先して使わないというところにはまず、一つ理由があります。それはですね、文字に関してハイコントラストで、白黒反転する分には構わないんですよ。というかむしろやってほしいんですけども、それ以外の場所もこれは白黒反転されてしまう、逆転してしまっています。ということは、アイコンなども反転してしまってるんですね。要するに写真も反転してしまうんですよ。で、私は写真を見て楽しみたい人でもあるし、動画を見て楽しみたいとも思っているので、その度にいちいちこう切り替えるのはめんどくさい。で、なおかつ、このホームボタンのトリプルクリックのショートカットに、こ この拡大だとか、白黒反転、それからボイスオーバーのオンオフとかが割り当てられると思いますけれども、これを一時期白黒反転に割り当ててたんですね。だけどやっぱり、ボイスオーバーでも読みたい、ボイスオーバーで読ませたいってことの方が白黒反転で操作していることよりも重要度が高かったんですよ。だから、まあ、ボイスオーバーで読ませて、まあ、ルーペでなんとか文字を読みたいときには終えるし、ピンチインピンチアウトを使いながら文字のサイズ変更して、サイズ変更しながら読むというようなことをやっていました。ただこれはですね、私はパソコンのズームテキストもろくに使ったことはないんですけども、ましてやスマートフォンで指でずっと右から左に指をずらしていきながら画面に大きい文字がこうピンポイントで表示されるんですよね。でそうするとですね、どこまで持ってたか分かんなくなっちゃうんですね。1行右までずっと読んでて次の行を読むときにはまた指でツッツッツッツッってこう左に戻していかなきゃいけない。そして次の行に読んでいく。でこの作業がすごい大変なんです。ルーペではそれができちゃうんですよ、簡単に。拡大読書機でもそれができるんですけど、指でそれをスマートフォンを撫でると画面は上、やっぱり指がまっすぐ横に動くだけではなくて上下にも少し動くので微妙に見づらい、というのもあってですね、これはやっぱり厳しい。音声使いながら拡大縮小を使ってと、なんかこううまくどこ読んでんだかいまいちわかんないっていうのもあってですね、うまくいかないで、設定の中にも拡大とかそういう項目あるんですけども、一部分だけ拡大されちゃってもうわけわかんないっていうのがあって、私はこの拡大、アクセシビリティの拡大機能っていうのは今まで使ってませんでした。例えば、メールのメールの本文などを読むときに、文字を大きくするにはやっぱこれピンチインピンチアウトでできるんですけども、ピンチアウトしていったときにはもともとの設定サイズを大きくしているわけではないので、ピンチアウトした分、画面は横に動きます。なので動かしていって読むっていうのはこれはやっぱりちっちゃい画面であればあるほど大変なんですね。まあ、ルーペの中覗いてるのと一緒じゃないかという意見もきっとありますから、私からすると実際一点集中型でものを見るので、それ視野の狭い人間としてはいいんですけども、でもやっぱり見づらいんです。なんて言うんですかね、これは本当に個人差あると思います。この iPhone の画面いっぱいに一文字一文字を送っていくのがいいんだという弱視の方もいらっしゃると思います。だけど私はちょっとこれはきついですね。やっぱりいつも一文字一文字追ってるんですけど、自分の思うペースで指が動かせないっていうかですね、画面が操作できない、どこ操作してるか分かんない。で、紙の上をルーペが動いているのと、限られた小さな画面の中を中の文字が動くのとでは、これは違うと思うんですよね。そう考えたときに見づらいなっていう部分がありました。だから拡大とか縮小とかしないで、見えるものに関しては文字で見る、見えないものに関してはボイスオーバーを使うといった形で今まで使ってきたというのが現状です。さて、iOS 7になってじゃあ何が変わったかっていうとですね、まず私が見て変わって困ったなっていうのは、何々をします、よろしいですか、はい、いいえなど、または、何々を完了しました、 OK というダイアログが画面に出ると思いますが、このダイアログが今までは紺、青のちょっと濃い紺だよねみたいな色に白い字でそういう表示が出ていました。ところがですね、7は 白いバッグに青い字で出るんですよ。確定ボタン、決定するリンクは青い字、そして、なんだ、文字は普通の文字は白い字で出るんですね。でそれ と、 アプリケーションの、タブ、アプリケーションの中に入って一番下にある項目、このタブ切り替えができるところがありますよね。でここは iOS 6までは黒、バックが黒だったんです。でそこに検索とか、検索とかですね、履歴とか、まあそういったものがあったんですね。でメールアプリに関しても青っぽい色に、更新とか新規メールの絵のマークが書いてあったり、なんか編集画面でも、完了ってところは、青い、バックになっていて、見出しは、紺の色っぽい感じのものになっていたんです。でこれが iOS 7になると既存のアプリ、つまりは、まあ、連絡先、電話帳、メール、設定、他はちょっと見てないんですけど、サファリはちょっとまあ仕様がまた変わっているのでここには取り上げませんけれども、そういったものがこのタブ切り替えのところがバックが白になってるんですね。である程度場所を覚えてしまえばいいっちゃいいんですけど、このパッと見たときに他の項目が、リストが表示されているところは白なんですけども、白がバックで黒い字で書いてあるんですけども、このなんだ、このタブのところも白くなっちゃっているので、その境目がまずわからない。でそこのアイコンはアイコンもなんか薄い色なんですよ。でそこをタップすると、青色、そこだけ青色になる。でそこの枠が全部四角く、青くなるんではなくて、アイコンの色だけが、アイコンの絵の色だけが青くなるっていう仕様になってるんですね。で iOS 6まではこう暗い黒で、アイコンはグレーになってたのが、タップすると、そこが、タブなんかだと、水色っぽいアイコンになって、文字が、そこの説明の文字、例えば履歴だったら履歴って文字が白く浮き出るようになっていたんですね。だからそういう意味ではとても見づらくなりました。これが今困ったなぁと感じるところです。だからダイアログで OK キャンセルっていうのも、 OK キャンセルボタンは OK キャンセルっていう文字が白いバックに青い字で書いてある。で他のその説明文は黒い字で書いてあるって感じなので、まあ、慣れなのかもしれないですけどね。はい、そんな感じです。でただ逆に、面白いのは、面白いのはっていうか、あ、これはすごい発展したなって思ったのは、設定の中に、アクセシビリティのオプションだったかな、ちょっとお待ちくださいね。設定の中のですね、この使いやすく、私の目の見え方で使いやすくするのにはですね、どこだ、一般の中の、アクセシビリティかな、どこだ、一般の中の、 ぱり一般をしたつもりが一般をしてないんだよね。これ、はい、なんで一般をしたのに一般を押せてないかってとこなんですけど、 iOS6 まではですね、押したところが一列青く反転したんですよ。だけど iOS7 からは触ったところが少し暗くなるだけなんです。これもちょっと見づらいなって僕は思っています。だからそのどういうふうに皆さんがこう、自分が触ったところを確認するかというところになると思うんですけども、はい、一般の中にですね、文字サイズというのがあります。でこの文字サイズは、iOS6 まではここをいじるとでかくなるんですけど、表示されない文字っていうのがあったんですけども、iOS7 からなのか私が気づくのが遅いのか分かりませんが、行を変えて大きくなった分だけ表示するという仕様になっています。そして、これは一般の中の文字サイズなんですが、なおかつアクセシビリティの中の、アクセシビリティの中のですね、ズームというのを押すと、その中に、まあこれに対応しているところだけですがってことなんですが、ズームをオンにすると、その中でスライダーで決めるんだよな。あ、そうそう。ズームを押すと、その中のズームをオンにするってのがあって、オンにすると、どれぐらいにしますかと。0% から 100%。で、これは、このさっきの文字サイズのところで大きくした上に、ここでズームの 100% にするのが一番大きくなります。そして大きくした分だけ、大きくなった分だけこの狭い画面の中で表示される文字数は少なくなりますけれども、それでも、画面を左右に振って、要は、スライドさせたりする必要がなくなりますので、使いやすくなったと思います。そしてなおかつ、まあ、そこまで大きくしなくても、どこだったかな、さっき今は、アクセシビリティの中のより大きな文字というのをやりましたが、その下にですね、文字を太くするという項目があるので、これを私は、オンにします。この文字を太くするか細くするかなだけでも、小さい文字、大きい文字、私は太くすると小さい文字でも比較的読めます。というか見やすくなります。結構ですね、この、iPhone の中のメールのテキストの文字サイズって小さいんですね。で、この場合、ここで設定した文字サイズっていうのは設定とか、まあ、iPhone 既存のアプリでの文字サイズとして使用されますが、メールでの HTML 形式のメールでは反映されません。これは HTML メールの方で設定されている文字サイズで表示されるので、テキストメールに限って文字のサイズが反映されるというふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います。で、そうなんですよ。メールは私が今まで聞いてた中ではピンチインピンチアウトをして左右に動かしながら読んでくださいってずっと私は聞いて認識をしていたので、この iOS7 になって文字は太くなった、それから文字サイズも変えて、例えば今日は1週間の中で一番暑かったっていうのが1行で表示されてたものが、拡大表示を 100% にすることで今日は1日までしか表示されなかったとしたら、 1週間の中で一番暑かったっていうのは次の行次の行に開業されて表示されていくようになります。なので縦にだけ動かしていけば読めるということになるので、まあ、便利なんじゃないかなというふうに思います。で、これは、iPhone でも私は、我が家は au を使っていますが、この電話アプリですね、電話アプリの中にキーパッドってありますよね。でこのキーパッドなんですけど、ソフトバンクのキーパッドは確か黒字に白なんですよ。だけど au のキーパッドはなぜか白地に黒のコントラストになっています。そしてちょっと確認しますが、ですね、iOS6 の時には1個のキーのところに数字がドーンと大きく書いてあるんです。それでも7はですね、キーパッドに文字が書いてあるんですけれども 1を丸で囲んであるんです。数字を丸で囲んであるんですね。丸1、丸2、丸3、丸4、丸5、丸6、丸7、丸8、丸9、丸0で、なおかつ字が薄いで、なんかね、光沢のある雰囲気にしてるんですね、全体的に多分。で、どっちがいいのか正直わかんないですけど、少なくとも私はこのキーパッドは全然見えません。まあキーパッドで電話をかけるってことは最近ほとんどないんですけど、もうこの時は仕方がないのでボイスオーバーを立ち上げますという、まあちょっと不便だなと感じたりしてるんですね。で、なんだろう、 iOS 自体の変更で、まあiOS 7になったら発信ってボタンが、iOS 6だったら真ん中の下の方にちょこんとあっただけだったのに、デリートキーとか電話帳キーがそこになくなってですね、大きいボタンになったんですね。一個一個のボタンはなんだか大きくなったような気がします。電話をかけてる時の終了ボタンもなんか太くなったような気がするし、なんか明るい色になったような気もするんですけど、でもですね、そう、あとやっておきなさいって、まあ、インターネットで書いてあってやったのは、このコントラストを上げる、それから視差効果を減らすっていうのを、どっちもオンにしました。そしたらなんとなく見やすくなったような気がするんですけど、実際どうなんだろう。この、フォルダを作成したりとかしてると、ホーム画面上にフォルダを作成したりすると、この今まではやっぱりバックが黒で、このアイコンが、アイコンがその上に載ってたんですけど、バックが薄白っぽい色にアイコンが載ってるので、アイコンの下に必ずこうその、050プラスとか、それから音声とか、連絡先とかね、そういう文字が書いてあるんですよね。これが非常に見づらいです。まあそういう、こうコントラスト的なところで非常に困っています。それでですね、なんていうの、それで、そうそう、キーボードなんですけども、 既存のアプリ、いやビルトインされてるアプリに関してはこの iOS7 になってさっきなんかキラキラ感があるんですけどね、このキーボードもコントラストが薄すぎて見にくいです。なんか明るくキラキラしてるんですけど、まあ、もしこの設定が変更できるんなら既存では使わないで変更して使った方がいいと思います。で、例えばパスワード入力だとか、まあ、私はパスワード入力の時には意外に音声使ったりしちゃうんですけども、困るのはね、メールです。メールもこのキラキラななんか明るい、
ちょっと途中でごめんなさいね、はいはいはい、音割れしてるそうなんです。
あ、すいません、近いんだね。はい、ってことはずっと音割れしてたってことですね。はい、
はい、レベルオーバーかなっていう人とレベルオーバーじゃないっていう人といるんですけど、
なるほど、失礼しました。延々に喋ってて私はツイッターを見てないのでごめんなさい。はい、多分これなら大丈夫だと思います。
どうですかね、
はいはい、まあ多分 2,3 分後にこの返信は来ると思うんですけど、リアルタイムじゃないんでね。
はい、
そう、それでですね、メールなんですが、メールもこの元々の設定の中にある、設定の中なんかで使われているキーボード、パスワード入力だとか、まあ、Apple ID の入力だとかと同じキーボードで出てきます。これが見づらいんですね。ただ、さっき文字を太くするっていう設定もしたと思うんですけども、これが予測変換候補だとかこの変換文字のところにも適用されているので、これは見やすくなってます。で、じゃあ既存じゃないアプリはどうなんだということなんですけど、今現時点では、私のスマホに入っている LINE だとか Skype もそうかな、LINE、Skype、それから Facebook、 それからツイートリストなどはですね、6までで使っていたコントラストのキーボードが使われています。でもそのじゃあアプリの中を見やすいのかっていうと、何かの項目選択の画面とかが出てくると、要はコントラストがなんか選択できるものは青い文字になっててバックが白になってたりするので、なんかキラキラキラキラしちゃっててちょっと見えにくい。まあ私が光の調整が目の方でね、光の調整が下手くそなのか、やっぱり
あの、はい、すいません、
はい、
近いんじゃなくてどこか接触が悪いんじゃないかって。
バリバリ言ってんの？
小さい音でもバリバリ言ってるってっ私の声はどうですかね。
言わないんだと思うんだよね。でもね、ゲインも下げてるんですよ、これだいぶ。音楽下げたのでもしかしたら今度は大丈夫じゃないかな。ああ、うまくいかないもんですね今度はいかがでしょうか。接触は悪くないよ、多分。どうですか。はい、はい、そういうところがあります。なので今まで黒かったところが白っぽくなったんだっていう印象で持っていただければいいのと、そんなの白黒反転すれば別に済むよ、いいよって思ってしまえばそれまでなんですけども、既存のまんま使おうとすると、ちょっと使うときに最初戸惑うかなっていうか使いにくいかなって思います。ちょっとそういった うん、大したことじゃないよって思う方もいらっしゃるとは思うんですけども、私はすごく重要な部分、僕にとってはねすごく重要な部分だったので、もう上げちゃったからどうにもならないんですけど、はい、あでいい点がもう一点、これはなんかアンドロイドのあのやってることをアンドロイドのね、あのなんていうんですか、アプリドロワーじゃなくてアプリ、過去に開いたアプリの一覧で、アンドロイドの場合ってですね、アイコンも表示されてるし、そのアプリの中最後に開いてたページの映像が映ってるんですよ。で、iOS 7になってからこれを採用してきましたね。これ非常に使いやすいです。一番下に、アプリのアイコンが表示されていて、その上にそのページ、その、アプリの、ページが表示されているので、非常に物が探しやすくなったのと、削除するときも iOS 6のときには、ボイスオーバーがオンのときにはね、ダブルタップの長押しでトトトンって言った後に、もう一回ダブル、消したいものをダブルタップすれば消えるんですけど、ボイスオーバーを使わないときには、アイコンの左上に、こう、白枠で囲った赤い丸に、横にマイナス線がついてるんですね。で、ここをタップしないと消えなかったんですよ。アップスイッチャーから削除できなかった。それが今度はこの開いてるこのアイコン、その上の表示されてる部分も含めて、まあ、どっかこうドロワーしてそのまま上にシュッと、フリックするとそのアプリが終了できる。まあ、便利ですよね。あのボイスオーバーなんかでも触っアップスイッチャーでアプリがの一覧が出てきた時に、触って読んだアプリでこれを消したいなと思ったら3本指で上にスワイプすると消えるっていう仕様になっているので、これはあの非常に使いやすいんじゃないかなというふうに思います。なのでいいところもあるし、ちょっと使いにくくなっちゃったなって感じるところもあって、どこを重視するかによって、まあ、選んでいただければいいのかなというふうに思います。拡大機能に関しては進化してます。それから文字を太くしたりとかするのも、以前よりも分かりやすくなりました。ただちょっと画面がキラキラしていてコントラストがはっきりしてないと物が見にくいという人たちにとっては、キーボードは非常に使いにくくなっちゃったかなというふうに思います。まあ、だからその時には白黒反転して使うという手もあるとは思うんですけども、ちょっとそんなことを感じたので今日お話しさせていただきました。あと細かいこといろいろあるんですけど、いいかな。通知センターはねすごく見やすくなりました。通知センターは、後ろがグレーではなくて完全な真っ黒になってですね、でこの、このロック画面でもその通知センターが出せて、なおかつ、上に3つタブがあって、今日っていうのとすべてっていうのと、未確認っていうものが、タブであって、そこをタップするとそのそれぞれの項目で、表示されるという仕様になっているので、これも見やすくなったなって感じたのと、なんか Android のやってることがなんか iPhone にもなんか反映されてるみたいなような気がしましたね。はい、そんな感じなんですけども、Twitter 読みの方をお願いしてもよろしいですか。
はい、とりあえず音に関してなんですけど、
はい、音っていうのは放送の音。
はい、
放送の音。
放送の音。
はい、
平瀬鍼灸院さんがあの
割れてる割れてる、
デカプーさんの声が
割れてる。
はい、
割れてる
割れてる、
うん、何デカプーさんの声が、
多分デカプーさんの声がでかいので、チコちゃんはそのままでデカプーさんは1メートルくらい離れマイクから離れるとちょうどバランスがいいと思います。
1メートル、
それから デカプーさんが興奮しないで落ち着いた声で話せば割れないと思います。今回はどうもそうじゃないみたいなんですよね。
今日そんな興奮してないよ
で、はい、DY さんが、はい、まだ微妙にパリパリ言ってるんだよな。接触じゃないとするとなんだろうな、さっきチコちゃんの声もちょこっとパリパリしたんですよ、さっきよりは良くなりましたが、
なんだろうね、
なんですかね、ちょっと今日は無理かもしれないですね、
はい、ごめんなさい
すいません。じゃあそれ以外のレッスンを、
はい、はい、お願いします。
おにぎり庄司さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。番組は以前から知りつつもなかなかこの時間聞けなかったのでお初です。
よろしくお願いします。
今日は楽しみです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で続きで、うん、iPad 2とミニに、うん、iOS 7を入れてみました。
はい、
思ったより重くなかったです。
うん、そうなんですか。
そうなんですね。
iPad mini とか iPad とか触ったことないんですよね。
iPad mini はね、持ったことしかない
持ったって手に持ったことしかないね、はい、うん、比較的こうロービジョンに力が入ってて、その拡大読書機としても iPhone を使ったりとかできるんですよ、確かアプリによっては。だからそのなんかそういうサポートの紹介とかもアップルストアで今、ね、その視覚障害者向けの弱視者向けのそういう講習会みたいのがあって、眼科医がやってたりするんだよ ね、 そういうのね。
なんか前にそういう紹介ありましたよね、
うんうんうん、ああいうのに一回行ってみるのもいいのかなと思ったりするんですけど、はい
はい。童謡大好きさん、
はい、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。今日もしんさんと2人で聞いています。しんさんは営業をしながら聞いていますほらほら、小さなオフィスでラジオを流している、そんな感じですよ。ありがとうございます。
そりゃ聞きにくいでしょう、すいません
営業の邪魔にならなければいいですけどね。
本当だよね、ありがとうございます。聞いていただいてね。
マロさん、
はい、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。僕は 4S ユーザーで iOS 7にアップデートしましたが、うん、設定の関係なのかアップデートの関係かは分かりませんが、2本指のダブルタップ操作ができたりできなかったり、
なんだろうね、
曲再生はできないけど電話の応答はできました。
うん、
で続きでもう一個、はい、マロさんから来てるんですけど、はい、先ほどの 4S アップデートの続きですが、本体のリセットをしたら2本指ダブルタップの操作は完璧に解消されました。
よかったですね。何らかの不具合だったのかな。
なんかそうですね、
うん、よかったおめでとうございます、ね、今日ツイートであれされてましたもんね。
はい、なんかツイッターに書いてらっしゃいましたね、
う
ん、
そうでしたね。
で、DY さん、
はい、
先ほどからありがとうございます。
ありがとうございます、
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今から聞かせていただきます。曲の使用いつもありがとうございます。
すいません、
こちらこそありがとうございま す。曲名紹介もせずにすいません、
申し訳ないです。
流れをぶった切るようで申し訳ないんですが、 iOS の話題なのになんでハッシュタグがこれなんですか。
これね、番組ハッシュタグなの一応。
もう一つちょっと順番違ってるんですけど、
はい、
関連してたの、はいはいはい、でデカプーさんの思いはいろいろあるのは知った上であえて言いますが、配信ハッシュタグは統一した方が良いかなと思います。それかリスナーさんには面倒かもしれませんが、キマチャレとボイスオーバー、あるいはトークバックのハッシュタグを両方つけて もらうとか、
うん、 そうなんだよね。
ありがとうございます。これ、はい、ね、検討させていただきます。
検討させていただきます。はい、
で童謡大好きさん、
はい、
あーデカプーさん、チコちゃんをいじめたな、かっこ笑い。
あれか、円形脱毛症の話か。
嘘嘘、お二人の仲の良さはちゃんと知ってます。知ってますよ。髪の毛早く綺麗に戻るといいですね。ありがとうございます。
本当だね。
で私も音大生の時に髪の毛がごっそり抜けてしまった部分があって、それを隠すために分け目の場所を少し変えたりしていたことがありました。私も美容院で教えてもらうまで気づかないで過ごしていました。
あ、みんなあるんだね、そういうの、ね、
そうですね。なんか本当場所によって、私なんか髪いじるの好きなくせに気づきませんでしたからね。
うん、そうだよね。
うん、でもここのとこちょっと忙しくて、
あ、ちょっと疲れかなと正直。
髪、デカプーさんから見たらいじってるっていうかもしれないけど、私的には全然いじれてないので。
だそうです。
はい、はい、天地人さん、
こんばん
は。ありがとうございます。顕微鏡が 見づらい、かっこ少なくても私はかっこ閉じのと同じ理由でしょうかね。
うーん、顕微鏡は顕微鏡で見たものは見えないので。
顕微鏡が見えたことがないので、分かりにくい。
ちょっとうーん、まあ多分視野の話かな。どうだろうな。はい、
おにぎり障子さん、
はい、
拡大時に文字を追うのは確かにしんどいと思います、はい、スクロール方向を一時的に固定できるジェスチャーとか欲しいですね。
確かに、ただ、この例えばあの展示なんかだとですね、あのオートスクロールみたいな感じでこうずっと 読書モードみたいにね、あの読んでいくあれがありますけど、それはそれで自分のペースってものがつかめなくて苦しいんですよね、きっと。だからやっぱ指であれしたいんだけど、うん、ただスクロールしてその一方向にスクロールをしたとしても次の行に行くときはじゃあどうしましょうみたいなね。だからどうなんでしょうね。やっぱりちっちゃい画面で限界もあるのかなと思ったりとか、あとは iPad とか iPad mini ではその iPhone とまた読みが違う、読みっていうかね、見え方が違ったりするのかなって思ったりはするんですけど、そこまでちょっと研究できていないデカプなので、はい、何かいいアイデアありますかね。
であとまだツイートあるんですが、
はい、
すいません、私がちょっと読みやすく編集できてないので、
はいはい、うん、話自体はね大体終わったんだよね。
あ、そうですか、じゃあ頑張ります。
頑張ってください。
はい、ちょっと待ってくださいね。
はい、いいですよ。いや、すいませんね、音は割れてるし話は分かりにくいし、
ちょっと聞き取りにく聞き、ね、お聞き苦しいのかもしれませんけど、ね、
ね、後で聞きながら反省します。
おにぎり障子さん、
はい、
確かに iOS 7になって標準設定だと全体的に、あ、ごめんなさい、
うん、いいですよ、
標準設定だと全体的に白っぽく、
うん、
全体的に、うん、ごめんなさい、ツイートが邪魔して。
あ、入ってきちゃうのね、新しいのが。私も追いましょうか。
どうしよう。
あ、追うか、見た方がいいかな。
おにぎり障子さんちょっと読んでくれる。
おにぎり障子さん、おにぎり障子さんのツイートを読むの、
はい、
おにぎり障子さんに頼んでるみたいだよ。なんか
え、
おにぎり障子さん読んでみて、読んでくれるっていうから、ちょっと待ってね。TBJP、残りどれぐらいあります、どれかな。あ、この長いやつか。
はい。
確かにってやつ。 確かに iOS 7になって標準設定だと全体的に白っぽくなって、文字やアイコンの、線が細かくなった感じですね。細くなった感じですね。今まで、黒字だったところも、グレーとかになってコントラストが、下がった部分が多くなった気が。音声は、最初より良くなりました。音量自体は下がってないのでレベルオーバーかなと、っていうことで、あれか私の声の話ね、音声の話は多分、はい、だから多分この設定をいじってもこの、グレーだったり白だったりというのが標準なので、このコントラストを気にする人にとってはもしかすると iOS 6のまま使った方がいいのかもしれないですけど、かといって今後ずっと iOS 6で使ってるっていうのもね、どうかなって思ったりするので、どうしたもんかな、なんですけどね、本当に。で、私あのツイッターなんかはツイートリストを使っていて、このテーマをあのバックを黒にしてるんですね。だから見やすいんですけども、あのバックを黒にした状態で逆に白黒反転表示をしてしまうと、あらびっくり、白黒反転表示するとこのバックが白になって文字が黒くなるっていう現象が起きてしまうので、あのアプリの方でこの設定ができる場合にはそっちを優先してやってみて、どうしてもダメな時には全体を白黒反転させるっていうことを考えてもいいんじゃないかなというふうに思います。チコちゃん、
はい、
どうしましょうか次。
おにぎり障子さん、
はい、
もう一つ、
はい、
眼科さん以前眼科さん向けに iPad のデモしましたが食いつき良かったですよ。業界誌に出てきているそうで、iPad は旬なネタですね。
ロービジョン&iPad は旬なネタです、はい、そうですよね。
シンさん、
はい、
戻ってきました。
こんばんは、ね、
お帰りなさい
お帰りなさいませ。
iOS 7になってから全体的に文字が細くなりましたよね。文字を太くするのに再起動しないといけないのは仕方ないとはいえちょっと残念です。
再起動しなくても太くはなったんだけど、あれ
もごもご喋らない
あのね、大きい声で喋るとね割れるんだって。
いや、そうじゃなくて
はい、すいません。
童謡大好きさん、
はい、
デカプーさん、チコちゃんさん、大丈夫。お二人の一生懸命さが
よく伝わってくる
ので、とても素敵な放送だと私は思いますよ。頑張れ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
噛みまくってますが。
読むの大変だよね。
これ読めるかな。DY さん。iOS の話題なので宣伝してもいいかな。明日ボイスオーバーをした iOS のアップデート実演生放送、
ボイスオーバーを使った iOS のアップデート実践生放送の、ダイジェストをポッドキャストで配信しますって。
聞かせていただきたいと思います、
はい、
私まだアップデートしてないので。
聞けなかった方、おさらいしたい方はよろしくお願いしますと。
はい、
はい、シンさんですね。
で、シンさんかな。
うん、そう、
シンさん、最近画面の大きいスマートフォンが多くなってますが、5インチから 5.5 インチぐらいの iPhone が出たら最高ですね。
そう、あの 画面を見ない視覚障害者にとってはこのサイズっていいなって思うんですよね。チコちゃんどう？
はい、
あの iOS 端末ってさ、 iPhone ってこのサイズしかないじゃない今、はい、このちっちゃい端末しか見えなかったら、画面を見なかったらこのサイズって意外にポケットにも入るし、
うん、
便利だよね。
私はこのサイズ気に入ってるんですけど、ただ画面を見なくても、うん、ジェスチャーをするのに、うん、大きい方がやりやすいっていう方もいるのかな、いるのでね、うん、
あのアンドロイドはでかいでかいっていつも怒ってたじゃん。
あ、私的にはね、
私的にはね、
はい、
あそこなんだよ私的には、
はい、この間というか昨日仕事中に時計が壊れまして、
うん、
でも時計ないと不便なんで仕方ないので、
うん、
iPhone 白衣のポケットに入れて、
うん、
あの iPhone にイヤホンを挿してちょっと片耳に挿した状態で、ホームボタンをポチって押すと時計が読むかなって思ったんですけど、
うん、
そういう時に限ってあの
なんかお知らせが先に来る、
いやツイートリストの
だから
お知らせが
プッシュ通知でしょ、
うん、入っちゃったりとかなかなかうまくいかなかったですけど
なるほどね、
はい、
そっか。
藤川敦史さん、
はい、
iOS7 の文字を太くしてみました、
うん、
家内がゴシック体と言っています、
うん、家内はゴシック体と言ってます、はい、次が来ましたね、
はい、
三毛さん来てない？まだ。
いや、間に合ってないの。
間に合ってないのか。ミケさん、視覚的なことではないのですが、iOS7 になって、サファリのページの、閉じ方が分からなくて戸惑っていますってことなんですけども、ですね。
ページを閉じるじゃないんですか、iOS7。
ページを閉じるって言わないの。
あ、
そう、せっかくなんで
私やっとページを閉じる覚えたのに
あのね、iOS7 ちょっとね、今日ボイスオーバーを出すつもりがなかったので、あれちょっとケーブル、あらららちょっと待ってください。
音声ユーザーさんかどうかちょっとわからないですけどね。まだ音割れしてるんですかね。まだですか。
はい、帰ってきました。すいません。これは何番？これかな。ちょっと音が割れるかもしれません、許して。違うレベル上げてました。こっちだ。あれ？
普通にやったら。
ボイスオーバーオフ。
あ、来ました。
ボイスオーバーオン。
よいしょ。はい、
藤川新やっと話す塾アイア。AU サポート。開くにはダブルタップします。
でかいですかね。
大きすぎる
かな。
ここ来てタクシー。Google。開くにはダブルタップします。防災速報。開くにはダブルタップします。
こんなもんでいいと思うんですけども。はい。ですね。サファリでしたよね。
防災速報。Google。開くにはダブルタップします。全3ページ中1ページ。サファリ。
サファリ。
開くにはダブルタップします。サファリ。ページを開けません。サーバーがオート、超音がオフです。
あ、ミケさん、ボイスオーバーユーザーさんだそうです。
はい、わかりました。サファリでですね、例えばですね、
ブックマーク、ボタン。デカプーの部屋、ボタン。
ブックマークでデカプーの部屋を
取り上げる。ウェブページが読み込まれました。 デカトゥーの部屋、見出しレベル1、
開きました。そして一番右下に
ページボタン、
このページボタンがあります。これは6までと一緒ですね。でこのページボタンをダブルタップすると、
アドパップボタン、完了ボタン、アドパップ選択中のプライベートボタン、
あれ昼間と出てきてるのが違うな、
完了ボタン、ページボタン、ページボタン、デカ、
あ、
デカ中の部屋ボタン、デカ中の部屋、見出しページボタン、デカ中の部屋、デカ中の部屋のタブを閉じるボタン、
あ、ありますね、やっぱり。
タブを閉じるってやつ、
デカプーの部屋のタブを閉じるっていうのがフリックすると出ます。でもし出なかった場合、この例えばデカプーのこれね、なんか表示方法が2つあって、縦にページが3つ並んで表示されている場合と、画面に1ページしか表示されてない場合があるんですね。でこのちょっと、どういう時にどうなってるのかいまいちわかんないんですけども、縦に並んでる場合には今みたいにこの画面の適当なところを触って、
ドライバー表示検索、デカプーの部屋のタブを閉じるボタン、
こういうのを探せば必ず
デカプーの部屋ボタン、
このデカプーの部屋ボタンを押すとこのページが元に開いてきます。またで逆側にスワイプする、左にフリックすると
デカプーの部屋のタブを閉じるボタン
っていうのが出るので、ここで閉じられます。でこの画面じゃないときは、やっぱりこう何か画面に、まあ、例えばデカプーの部屋が出てて、デカプーの部屋って言うんですけど、フリックしてもデカプーの部屋って言うんですよ。で、だいたい画面の真ん中辺を触ってページの名前を読み上げたら、左にフリックするともう一回同じことを言うはずなんです。で、そこでダブルタップをすると、ページが閉じられると思います。
まあ、ちょっと分かりにくいですね。
ちょっと分かりにくいの。そう。だからタブを閉じるっていう風に読んでくれてるときはいいんですけど、そうじゃないときは同じものを2つ読むので、2つ読んだら
逆に読み込んじゃったりして、
そうそうそう、まあでも開いちゃったら開いちゃったでもう1回やればいいんだけどねだけど前できてたものができなくなると、なんとなくこうね、
そうですね、うん、前できてたところが不便になったかもっていうのはこういうところなのかもしれないですね。
もありますね、はい。あの音声ユーザーさんは結構使いやすくなってると私は思うんですけどね、はい、あ、個人的にですよ、個人的にはそう思います、
はい、あの私はこの、うん、あの気まぐれチャレンジが終わるまでアップできないので、
すいませんもういいよ
明日あの DY さんのやつ聞きながらやろうかな。
どうぞ、あのいいですよ。あ、で今こう皆さん聞いていただいて分かるように、
デカトゥーの部屋ボタン
って言ってるのがこの iOS 7での日本語の高音質の音声です。
デカトゥーの部屋のタブを閉じるボタン、
意外に聞きやすいですよね、なんとなく。でチコちゃん聞こえてるんだっけ、これ。
聞こえますけど、
うん、
5と何が違うのか微妙にわからないんですけど。
よいしょ、ごめんなさいね皆さん、
それそこでバチって抜かない方がいい。
そんなこと知ってないよ多分下げてはいけないものを下げた。
おいそ、スクリーンカーテンをロック解除、
おい、
はい、
黙ってやらないでください。
すいません、これが、これがっていうか、今 iOS6 の方の、ボイスを出してみました。
聞こえません。
はい、
ひらがなのはホーム、ツイートリスト、4個の新規項目、スクリーンカーテンオフ、タプタ、 YouTube、 クックハット、アップストア、2個の新規項目、超音はオフです、スカイプ、タプタプシー、ユックックハット、
音量が違うからなんとなく。
約2はダブルタップします。
比較しにくい。
なんか声が揺れてないで。
アップストア2個の新規項目。タプタプシー。タプタプシー。約2アップストア2個の新規項目。
スピードも違うのかな。
約2はダブルタップします。
スピードはね変わんない。これほとんど変わんないと思う。こっちの方が微妙に遅いかもしれないけど大して変わんないと思うよ。
よくわかんないけど、
まあ、あの終わってからゆっくり聞き比べてください、はい、すいません、皆様お付き合いいただきまして、はい、うん、何かツイートありますか。
他に、あ、藤川敦さん、
はい、
多分サファリのことだと思うんですけど、
はい、
今までは画面上部に閉じるボタンがありましたよね。
やっぱり左上の方に閉じるっていうのがありましたね、はい、
上でしたっけ、
うん、上の方に。
私いつもフリックで探
して使うから分かんないよね、はい、
あ、DY さん、
はい、
サファリの件、
はい、
もしかしたらそれはボイスオーバーのバグなんですかね。昨日から触ってていろいろ感じてるんですが、うん、致命的なものは今のところないです。
うん、そうね、あの使いやすくなった印象の方が僕も強いですね。あと、あの試してみると皆さん面白いと思いますけど、英語のサイト見に、
うん、細かいバグはちょこちょこあるそうですけど、
うん、そうそうそう、英語のサイト見に行ってね、言語を英語にしてね、英語の高音質を使うとすごく綺麗な音で、あの英語サイト読んでくれますよ。日本語の英語読みするより、あの随分いいなっていう印象がありました。はい、以上ですかね。
はい、以上です。11時半になっちゃいましたね、
はい、結局1時間半やってる。はい、まあ、40名弱の方々に今日はお聞きいただいていたようです。ちょっと待ってくださいね。
ずっと黙らないで何か喋ってくださいよ。
ん？
放送事故になってしまいます。
すいません。今日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっとグダグダになってしまいましたが、まあ、ニュアンスが伝わればいいかなと思って、放送させていただきましたが、少しはお役に立てればいいかなと思います。結局のところ、こういうことはこうだからこうした方がいいですよと言えるような内容では実はなくて、ただ、まあ、まあ、そういうふうな見方もあるんだなってことも踏まえてご理解いただければなというふうに思っています。でその辺が、まあ、本当に見え方によって人それぞれなんだなってことがお分かりいただければ今日は、いいかなと私は思っています。
あ、ツイッターもう一個、
はい、
来てますね。 DY さん、
はい、
音楽を再生中に画面をロックしてボリュームを操作すると、しばらくしたらスクリーンはロックしてい、今、え、スクリーンはロックされていますと言い上がります個人的にはん、ちょっと待ってくださいね、
うん、見た方がいいか。
これが個人的には非常に嫌なバグです
なるほどね
そうですよね、音楽聴いてるのにね
そうそう、あのね、ロック画面のでっかい文字でデジタル時計が今までもちろん今も出てるんですけど、ロック画面で出るのね、画面の上の方に。でそれがねやっぱり薄くなっちゃったんだよね。で通知センター、これアップ、んなんだっけ、上から下にスワイプして出すやつ、通知センターだっけ。通知センターの中にある時計は見やすいんですけど、このロック画面の、あれはすごく見づらくなっちゃったなっていうのはちょっと視覚的なところで言うと、残念だなと思ったりしています。はい、追加はないですか。
はい、今のところないですね。
チコ、はい、ちゃん何か、 追加でお話しすることありますか。
いやないですよ。もういきなり円形脱毛とか振らないでくださいね。
すいません
公共の場です
いません。え、だってツイッターに書いてたじゃない。
いや、ツイッターよりもっとこう広い範囲で聞いてくださってるかもしれないじゃないですか。
すいません、反省します。
自分で言うのはいいんですけどね、
はい、すいません。あ、怒られる
また怒られたってトムジーが
怒られ終了ブーって言われるんだなきっとな本当だよね。あ、
いや、明日から3連休ですけど。
あ、そうか、これから3連休か、
はい、
おう、
ね、皆さん、はい、予定を立てていらっしゃるんでしょうかね。あの、今度の連休はお天気まずまず、
お、いいんだ、
あの雨、あ、まあ、あ、でも場所によって分かんないですけど、
なんか月曜日は崩れちゃうんじゃないかな、なんかそんなようなこと言って
た。でも雨は降らないんじゃないですか。
そうなの、
降るのかな。
先週ひどかったからね、
大荒れでしたから ね、
ねまあ、じっとしてた人が一番賢かったのかなと思ったりするわけですが、
そんなお仕事の方もいらっしゃる。いや、
もちろんもちろん、それはそうでしょうがないんだけどさ、はい、あ、すいません、最後に、ね、実はあの今日私、なんだっけ、イオンがやって、あの IIJ、M、 うーん、
なんで今になって、
あ、いや、ふと思い出したんだよ。あの、ね、新しい SIM を購入しました。月額945円で 200kbps しか出ないんですけども、あのドコモ の、 あのフォーマ回線で通信ができるんですね。ちょっと試したらまたレポートしたいなと思います。はい、
またなんかそれのデモを始めるのかと思っちゃいましたよ今。
やりませんよ
こんな遅くなって
すいませんもうね、長くなっちゃった。今日も最後まで放送をお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
また、今後も、突然にならないようになるべく、告知をしたいと思いますが、何か話題がありましたら放送させていただきたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日はチコちゃんありがとうございました。
いやいやいや、私は、
いや、 やっぱ読んでくれるとね、ありがたいし、はい、それでは、また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは皆さん、
さようなら。